かれます。魂を揺さぶる特別なコンサート、大工&運命。詳しくは TBS ラジオのホームページ、イベント情報まで。
朗読、斉藤匠。
深夜特急オンザロード第14章、客人志願、ギリシャ。翌朝、もう一度宮殿跡に登ってみた。朝の光の中で前方に開けたアルゴスの平野が一望のもとに見渡せる。かつてはアガメムノンがこの一帯を支配していたのだろう。しかも、よく見ると、この宮殿は二方を山、一方を小高い丘に囲まれている。ギリシャには、この時代にすでに十分考え尽くされた築城法があったということになる。帰りにまたアガメムノンの墓に寄り、昨日は入れなかった内部に足を踏み入れてみた。墓の中は氷室のように暗くガラーンとしている。しかし、その暗さには日本の墓のような妙な湿り気が感じられなかった。ここからは、あのシュリーマンが宮殿跡で発掘した黄金の仮面のようなものは出土しなかったということだが、たとえどのような遺物が出たとしても、それらに嘆きや悲しみ、呪いや怨念といった情念がまとわりついていることはないだろうと思えた。この空間は、すべてを乾かし、粉々にしてしまう。それはおそらく、この墓が土ではなく、石で囲まれているせいに違いなかった。私はユースホステルに戻り、荷物を受け取ると次の目的地に向かってバスに乗った。ミケーネの次はスパルタへ行くことにしていた。途中ナフプリオンへ寄ったが、長居をする気になれなかった。ナフプリオンは、海に浮かぶ城があることで有名な古い都ということだったが、その城は高級ホテルになっており、宿泊客以外は上陸できないという。岸から眺めたが、美しいがそれだけ、という風景だった。すぐにアルゴスからスパルタへ向かい、午後にはスパルタの小さなバスターミナルに着いた。古代ギリシャの時代には、アテネと歯を競うほど強大だったスパルタも、現在では首都アテネとは、比較にならないほど小さな田舎町の一つになっていた。安ホテルを見つけ、荷物を部屋に置くと、早速エンシェントスパルタ、つまり古代ギリシャ時代のスパルタがあったところへ行った。いにしえのスパルタは、現代のスパルタの町の外れにあった。あった、というのは正確ではない。かすかに跡らしきものはあったが、そこには何もなかったのだ。一面オリーブ畑になっており、石垣だったのか、建物の礎石だったのか、地中に半ば埋もれた石が散見されるだけだ。古代スパルタは徹底的な破壊にあったらしく、王子を思い出させるようなものは全く残っていなかった。 オリーブ畑の間の道をさらに奥に入っていくと、何かの建物の礎石だったとおぼしき石の一つに、老人が腰をかけていた。ヤース。覚えたてのギリシャ語でこんにちはと挨拶したが、老人は返事をしてくれない。耳が遠いのかもしれなかった。いくら歩き回っても全く何も残っていない。だが、それは私にはいっそ潔いものと映った。アテネのアクロポリスの丘に立った時より、はるかに強いうねりのある感情が湧き起こってきた。滅びるものは滅びるに任せておけばいいのだ。滅びの後に生まれるものがあれば生まれればいい。滅びたものを未練に残しておくことはないのだ。スパルタは死んでいた。しかし、このスパルタの徹底して潔い死には、アテネのアクロポリスのあの壮大なムクロのような美しさは打ち勝てないのだ、などと思ったりもした。オリーブの木にはたくさんの実がなっている。それを一つもぎ、片手で宙に放り上げながら戻ってくると、老人がさっきと全く同じ姿勢で石に腰掛けていた。グッドバイ。そう小さく言って横を通り過ぎようとすると、不意に老人がこちらを向いていった。英語を話すのか。耳が遠かったわけではないらしい。少しならわかります。私が言うと、老人は意外な早口で喋り出した。それによると、彼はアメリカ人で、ニューヨークの大学で教鞭をとっていたが、16年前に引退してギリシャに渡り、以来ずっとここに住んでいるということだった。そして、この国もインフレになっているが、まだまだ少ない金で暮らせるということや、アメリカではできない静かな生活が遅れて気に入っていることなどを話してくれた。異国に暮らして不自由なことはないのですか？私が尋ねると、彼は自信に満ちた口調で言った。何も不自由はしていない。なぜなら私にはテレビも必要ないし、新刊本も必要ないからだ。ただ、昔読んだ古い本を読み返していればそれでいい。彼はやがて、ちょっとした講義口調でスパルタについて話し始めた。スパルタは3回大きく変わった。だが、あの栄光の都市国家スパルタは何も残そうとしなかった。ここにあるこの石ころの他には、ギリシャの歴史家も言っている。スパルタが滅びた後のスパルタには、かつてあのスパルタが存在していたという痕跡すら残っていないかもしれない、と。 実際それが私の気に入っている点でもあるのだよ。そしてこう尋ねてきた。ミストラへは行ったかい？いえ。私が答えると、彼は言った。ぜひ行くといい。はい。私は思わず彼のゼミナールの学生でもあるかのように素直にうなずいてしまった。中世の宗教都市だが、ここも徹底的に破壊されている。だが、美しい街だ。廃墟の街というのは美しいものだ。次の日、ホテルで地図を書いてもらってミストラへ行った。スパルタからミストラまではバスが走っているのだが、バス代をケチったため、1時間以上も歩く羽目になった。現代のミストラは、スパルタよりはるかに小さな町で、10分もあれば、街中をくまなく歩くことができそうなくらいだった。中世のミストラは、その現代のミストラより、さらに高い丘の斜面にあった。かなりきつい坂を登っていくと、左手に石の壁に囲まれた門が見えてくる。そこをくぐり抜け、右へ左へと折れ曲がりながら、頂へ続いているらしい急な石の階段を登っていく。途中、廃墟となった教会がいくつも姿を現す。その一つを覗くと、天井にイエスや聖人たちの遺恨画が描かれている。消えかかっているものもあれば、意外に鮮明なものもある。そこを出て、さらに石の階段を登り続けると、私の足音に驚いたのか、草むらから走り出てきたトカゲが目の前を横切っていく。朝早いせいだろう。観光客らしき人物には誰とも出くわさない。20分ほど登り続けて、ようやく頂上にたどり着く。崩れかけた城塞の壁の前に立ち、下界を見下ろすと、紅葉の混ざった美しい緑の中に、完璧に廃墟となった街が一望できる。壁だけになった主樹の建造物。その間に点在する赤い瓦の色だけが鮮やかな、大小の教会。その向こうに広がるスパルタの平野と、それを取り囲むようにして連なっているパルノンの山並み。壁の後ろは深い谷になっており、そのすぐ向こうにまた山の斜面が迫っている。目を凝らすと、そこを野生化したヤギが歩き回っている。一頭が立ち止まり、こちらを眺めるように顔を向ける。手を振ると、一呼吸置いてから、ゆっくりと斜面を下っていった。 城塞の崩れかかった壁の間から、またトカゲが顔を出した。そして、こちらの気配をうかがうかのようにじっとしている。この死んだような町で、住人はヤギとトカゲだけのようだった。私は壁の上に腰をかけ、ミストラの前景を眺め続けた。太陽は明るく、聞こえる音もない。古代スパルタであったあの老人が言っていたように、実に空虚で、だから実に美しい風景だった。
井上芳雄です。僕のコンサート井上芳雄 by myself グリーンビルコンサート2024のチケット先行販売を実施中です。4月23、24の2日間、場所は東京ガーデンシアター。出演は僕井上芳雄、音楽監督は by myself でもおなじみピアニストの大貫雄一郎さんと、僕の最新アルバムグリーンビルのプロデューサーで音楽家のコトリンガさん。ゲストも豪華です。23日火曜日は浦井健二さん、田代真理代さん、24日水曜日は石丸幹二さん、明日美里夫さん。ぜひ会場でお会いしましょう。詳しくはイベント公式サイトをご覧ください。
命を懸けたラブストーリーが名曲とともに華やかに舞台でよみがえる。 TBS ラジオ公演ミュージカルボディーガード、世界中で大ヒットを遂げたあの映画をも超えて、2月18日から3月3日まで渋谷東急シアターオーブにて上演。詳しくは公式サイトをご覧ください。
朗読、斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ、他各社の提供でお送りしました。